こんにちは、鈴木ゆこです。今回の緑茶家のおすすめは、JA 大井川にお邪魔しています。お茶を利用して作られている珍しい野菜があるという情報を得ましたので、今日は詳しいことを教えていただこうと思います。JA 大井川金谷営農経済センターの大井啓太さんにお話を伺います。大井さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私今日お邪魔しているのが金谷営農経済センターということなんですけれども、大井さんは日頃どんなお仕事をされているんですか？
はい、金谷営農経済センターは組合員さん、農家さんが利用するセンターでして、日頃は肥料、農薬の販売であったり営農指導というのをメインに活動しております。自分は金谷営農経済センターで営農経済障害という形で仕事をさせていただいており、基本的には、農家さんのところに出向き、営農指導や資材の販売等の推進を行っています。
では、本当農業をされている方には、もう本当に携わっている。そして私たち消費者も回り回ってお世話になっている、そんな場所なんですね。今日はですね、お茶を利用して作られている珍しい野菜ということですが、大井さん、ズバリどんな野菜なんですか？
モモティという野菜です。
モモティ、野菜ですよね。何ですか？
赤株です。
赤株。今こちら目の前にね、資料を出していただいたんですけれども、写真の見た目だと、本当にラディッシュのような感じなんですけれども、この大きさだったり、特徴を挙げるとしたらどんなものなんですか？
大きさの特徴としては、皆さん普段食べられる小株から、大きく食べる大株まで収穫ができるサイズで、桃の助は取れるんですけども、味とかそういった特徴としましては、すごく甘くてジューシーで、なおかつフルーティーな味がする株っていうのがすごい特徴です。
品種名が桃の助。でも今日伺うのはモモティ。ちょっとここの名前が非常に気になるんですけれども。
そうですね。桃の助の、桃と、ティーっていうのは、お茶の、あら茶がね、製造される、段階で出た残渣っていうのを、肥料としてね、使って作られた桃の助に、桃ティーという名前をつけて販売を行っております。
なるほど。お茶を、こちら、肥料としてあげて作られている赤株ということなんですね。はい、お茶って聞いたから、お茶をどうするんだろう、お茶をかけるのかなとか、なんかいろいろこう想像していたんですが、なるほど。それ作る過程でお茶が使われているということなんですね。
そうですね。はい。
この、モモティ、モモの助という赤株は、作られている方っていうのはこのエリアでは多いんですか？
比較的まだ生産量というのはすごい少ない中で、まだ限られた生産者しか作ってない状況ではあります。
じゃあまだこのモモティ初めて聞いたという方もね、多いということなんですよね。いや、このモモティますます気になるんですけれども、こちらの収穫っていうのはいつ頃になるんですか？
一応早くてだいたい10月の下旬頃から収穫が始まります。
じゃあこれからですね。もう今すぐにでも食べてみたいと思うんですけれども、このどこかで手に入れるとか食べる機会っていうのはありそうですか？
金谷にある門出大井川の方で、販売を予定しておりますんで、ぜひ、立ち寄ってみてください。
なんか去年は、試食会が行われたということなんですけど、どんな様子だったんですか？
一応初めてそういった形で試食販売の方させていただいて、浅漬けであったりとか、そのまま生でね、食べられることもできまして、試食していただくお客さんについては皆さん買っていただいてすごい好評でした。
味の感想とか聞こえました？
すごいみずみずしくて美味しくて、ちっちゃい子も食べたりしていただいたんですけど、すごい甘くて、ママ買ってっていう子もいましたんで、すごいやってよかったなと思いました。
確かに株って子供たちにとっては絵本であったり、なんか大きな株とか株さん飛んだとか、意外と株って身近なものではあるんだけれども、いざ食べるっていうとね、なかなか子供にとってね、なんかこうちょっとハードルが高い味かなと思うんですけれども、じゃあそんなこう子供たちにも人気がある味だったんですね。
そうですね。比較的こう株って辛いちょっとイメージもあると思うんですけども、この桃の助については辛みがなくて、子供でもね食べられる味になってますんで、すごい 好評でした。はい、
で今このね目の前の写真を見ますと食感がまるで桃のようピーチのようということと手で皮が剥けるって書いてあるんですけどこれはどういうことですか。
これは一応切れ目を入れていただくと、まあ、桃のようにというかあのペロンってこう皮が剥けるっていうのが特徴でして、まあ、普通の株だと皮っていうのはなかなか剥けづらいんですけどもこういったこうアピールというかプロモーションできるっていうのもすごい特徴な株ではあります。
本当にねこのみかんを剥くような桃を剥くようなこう切り込みを入れると赤株の表面の赤い皮がつるんと剥けて断面も桃みたいですよね。フルーツのちょっとこう白いところに赤みが気持ち入っている、
はい、そうですね形といいこう桃にすごい似てるような株になります。
大井さんこの、まあ、桃ティー桃の助を実際に食べたことあると思うんですけれども、はい、大井さん的にこの食べ方が僕は好きだなおすすめだなっていう食べ方何かありますか。
まあ一度はこの、まあ、サラダ株っていうのがあるんであの生でこうかぶりついてほしいなっていうのは一番ありまして、まあ、その生でかぶりついた後にまあよく株で使われるまあ漬物ですとかまあ、あと温野菜もすごい美味しいっていう話を聞いてますんでそういった形で食べていただければいいのかなと思います。
株を生でかぶりつくって意外とやったことないかもしれない。
自分もあのやっぱ今までの株っていうのは辛いかなって印象があったんですけどもあの、まあ、生産者のところに出向いて実際こう畑ですぐ取れたものをかぶりついたことがあるんですけどもその次もすごいみずみずしくて生でも食べられる状態だったんでぜひ一度はその生で食べていただくっていうのが一番あのポイントですね。はい、
じゃあ塩とかの調味料もなく本当にこのカブモモティーの味を味わってほしい。
そうですね一番そこを味わってほしいなと思います。
わかりました。ぜひそれちょっと試してみたいと思います。これは本当に食べてみたいですね。ジューシーで甘い生でもサラダでもねいただけるという桃の助桃ティーですね。こちらは、10月後半から門出大井川で販売と試食会もあるかなというところですかね。そのあたりの情報というのは、どこかで知ることできそうですか。
そうですね門出大井川さんの、ホームページであったりとかインスタグラムの方で、情報の方を流させていただきますのでまたその情報を見てぜひ門出大井川の方に、来ていただきたいなと思います。
わかりました。ぜひチェックしたいと思います。いやモモティーねとっても気になりますけれどもね、まあ、そういったお茶と野菜を組み合わせたものであったりさまざまな農作物に携われている、まあ、J. 大井川さんではあると思うんですけれどもこれから島田市緑茶化計画どんなふうに盛り上げていきたいというのを思われますか。
はい、まあ、島田市はお茶の産地でもありますし自分が担当している金谷地域というのも金谷茶っていうあのお茶の産地でありますんで、まあ、なかなかねお茶が低迷してきてる中ではあるんですけども、まあ、お茶をこう利用して、まあ、他の作物を盛り上げることもそうですしまたお茶をねさらにもう一回こう盛り上げられるような複合作物を作ってまたお茶を盛り上げていきたいなと思います。
ありました。ありがとうございました。今日は JA 大井川金谷営農経済センターの大井健太さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日お話を伺った緑茶を肥料として使った甘くて美味しいフルーティーな赤株モモティー、いやー気になりますね。10月下旬から収穫が始まるそうです。11月にはね門出大井川で販売や試食会も予定されているということですからぜひホームページやインスタグラムで情報をチェックしてお出かけいただきたい。丸かじりで食べていただきたいと思います。さあその他島田市緑茶化計画のホームページでは様々な緑茶にまつわる情報をご紹介しています。こちらもぜひご覧ください。